広報浦添平成27年8月号は、浦添市市政施行45周年記念式典、市民の夢、応援プロジェクトまちづくりプラン賞、公開審査、高齢者のご相談は、地域包括支援センターへなど20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城まさ子、平智子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。8月号の表紙は、浦添大公園で夏休みを楽しんでいる子どもたちの様子です。声の広報8月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成27年8月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,020人、括弧プラス42人、閉じ、男55,616人、括弧プラス9人、閉じ、女58,404人、括弧プラス33人、閉じ、世帯数47,330世帯、括弧プラス40、閉じ、2から3ページ、浦添市市政施行45周年記念式典。4ページ、市民の夢応援プロジェクトまちづくりプラン賞公開審査。5ページ、高齢者のご相談は地域包括支援センターへ。6から7ページ、中行き。8ページ、ハイサイこちら市長室、浦市アリンクリン。9ページ、マーリーの物語。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から14ページ、お知らせ募集特集コーナー。15から19ページ、お知らせ募集コーナー。20ページ、ここから始まる日本近代洋画への道。浦添市市政45周年記念式典行われる。さらなる飛躍、発展を目指し。祝45周年、7月1日水曜日に本市は市政施行45周年を迎え、これを記念して手だこホール、大ホールで記念式典を行いました。市民800人と友好都市の中国泉州市からワン・ルイちゃん団長ほか5人、愛知県蒲郡市から稲葉市長、新見市議会議長ほか3人に ご参加いただき、共に市政施行45周年を祝いました。式典では、浦添市文化協会、音楽部会、女性コーラスひまわりの皆さんと、来場者全員で声高らかに歯科斉唱を行いました。また、浦添市に多大なる貢献をしていただいた方に対し、記念表彰も行われました。69人、12団体が表彰され、表彰者を代表し、奥本道夫氏は、浦添市45周年記念表彰を受賞し、表彰いただきました。私たち一同、今回の栄誉を心の励みとして、なお一層の精進を重ね、それぞれの活動を通して、浦添市の市政発展のため、引き続き尽くして参る決意を申し上げます、と挨拶をしました。飛躍発展を目指す。松本市長は浦添市市政施行45周年を迎えるにあたり、市民の皆様方と共に喜びを分かち合える幸運によくし、深く感謝申し上げます。本市の今日までの発展は市民の皆様方はもとより、国、県、関係各位からの特段のご支援ご指導、並びに歴代の市長や議員の皆様方の献身的なご苦労の賜物であり、心からお礼申し上げます。本市のさらなる飛躍発展を目指し、今まで以上に諸施策に精力的に取り組んでまいります、と式辞を述べました。もっともっと浦添市。浦添市は昭和45年、1970年に村から市へと昇格し、今日では11万人を超える市へと成長しています。その間、環境の整備、住民福祉の向上や安心して子育てができるよう、保育園、 小中学校の施設整備などに力を注いできました。年齢を問わず、住民が家族揃って参加できる浦添手だこ祭り、手だこウォークなどの開催も行っています。今後も浦添市は太陽と緑にあふれた国際性豊かな文化都市の実現を目指し、街づくりに取り組んでいきます。写真が6点あります。写真説明、式典会場多数の皆さん、松本市長式辞、女性コーラスひまわりの皆さん、ご来賓の方々、受賞者代表挨拶、奥本道義氏、記念表彰受賞者の方々、友好都市紹介、中国福建省泉州市、泉州市と浦添市との交流は昭和63年1988年9月に友好都市締結をして今年で27年になります。琉球王国時代から交流があり、友好の輪を広げたきっかけは、昭和56年、1981年に、浦添市が学術文化調査団を派遣したことです。現在、市教育委員会では、小中学生交流団の派遣、受け入れを行っています。泉州市は気候が、年間平均気温が 20.2 度で、中国屈指のウーロン茶の産地です。愛知県蒲郡市。蒲郡市と浦添市は昭和56年、1981年、11月に友好都市提携をしました。きっかけは昭和37年、1962年に愛知県出身の英霊を祀る愛国地祖の塔を浦添城跡内に建立したことで、昭和41年、1966年に行政事務合理化実施士として市職員が事務研修に訪れたことから交流が始まりました。市では文化やスポーツなどの分野で交流団の派遣受け入れを行って友好を深めています。また蒲郡市はみかんの栽培が盛んで、伝統工芸の三河織物も有名です。浦添市市政45周年記念事業、市民の夢応援プロジェクト、まちづくりプラン賞公開審査、問い合わせ、チラマチ推進課、内線 4071-4072、 市民の夢応援プロジェクトまちづくりプラン賞、6月27日土曜日に市役所9階ロビーで、浦添市市政45周年記念事業、市民の夢応援プロジェクトまちづくりプラン賞の公開審査が行われました。まちづくりプラン賞とは、市内の良好なまちづくりに寄与する活動計画を応募、募集し、その活動計画が優秀であると評価されたものには、市が助成するというものです。今年度は市政45周年記念事業として応募対象や助成額が広がったことにより、市民主体の様々な分野の活動計画の応募がありました。公開審査において、まちづくりプランコース13団体と夢応援プランコース12団体が活動計画に対する熱い思いをプレゼンテーションで発表しました。受賞を機に、市民の皆様が愛着と誇りの持てる手だこの町浦添の実現に向け活動が開始されます。審査結果は以下の通りとなります。まちづくりプランコース、希望助成額30万円以下の地域のまちづくりを目的とした活動が助成対象となります。括弧内が助成金額ですが、ここは省略させていただきます。新春たこ揚げ実行委員会42,000円、カーブやたこ作りとたこ揚げ大会の開催、アルファベットでスタジオチョコゴリラ109,000円、自治会ごとの地域の魅力を集めた絵本作成、沖縄県オートバイ事業協同組合71,000円、 テダコドリームパレードの開催、浦添ニュータウン婦人会、64,000円、チラユイ公園の整備、浦添老人クラブ連合会、92,000円、老人福祉センター前への桜の植樹、アルファベットで BSKG の OB 仲間たち50,000円、前田の戦争体験をテーマとした紙芝居作成、浦添市子ども会育成連絡協議会79,000円、渡嘉敷島における交流体験キャンプ、八房自治会66,000円、地域看板の設置、黒トン建築士事務所92,000円、サットを活用したクリーンアップと街歩き、ゆいばの会79,000円、浦添グスク児童センター周辺の植栽、コスモパレスアハチャヒルズ管理組合法人95,000円、アハチャ橋周辺の植栽、浦添グリーンハイツ自治会96,000円、ふれあいガーデンへのハイビスカス等の植栽、八房通り会顔プロジェクト61,000円、顔看板と絵はがき作成、夢応援プランコース、希望助成額50,000円以上200,000円以下の地域のまちづくりを目的とした活動が助成対象となります。括弧内が助成金額ですが、括弧は省略させていただきます。磯大綱引き実行委員会556,000円、磯大綱引きの復活活動、川見寺の海で遊びたい357,000円、観察会の開催と海の生き物パンフレット増刷、京塚自治会179,000円、記念石碑の建立活動、浦添市青少年健全育成市民会議338,000円、子どもの農業体験と庁舎前池の環境美化、港川地区の平和学習事業、小学生対象オーラルヒストリー体験実行委員会343,000円、港川小学校6年生による港川の戦争体験に基づくデジタルアーカイブの作成、仲間自治会ガジマル会671,000円、浦添グスク遊歩道沿いの桜植樹、ティーダ子ども食堂運営委員会237,000円、孤食児童のための支援活動、 NPO 法人沖縄地域資源支援プロジェクト219,000円、地域特産品のクワを活用した食育講座とレシピ冊子の作成、浦添市洋芸橋自治会370,000円、ポケットパークの整備、浦西自治会チラ町通り隊508,000円、3つの公園の緑化活動、片やびら沖縄語の会222,000円、歴史や自然などを読んだ浦添くずちの DVD、CD 作成、高齢者のご相談は地域包括支援センターへ、問い合わせ地域支援課内線3543。地域包括支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が受けられるように、介護、医療、保健、福祉など様々な面から専門的に支援する相談窓口です。地域包括支援センターには、主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健士、認知症地域支援推進員の4人が配置されています。ご本人やご家族、地域の皆様もお気軽にご利用ください。相談は無料です。地域包括支援センターの業務内容、総合相談、高齢者の健康や医療、介護のことなど様々な相談をお受けし、相談内容に応じて 家庭訪問などの継続した支援を行ったり、制度やサービスを紹介します。権利擁護事業、高齢者の虐待予防、防止への支援を行うとともに、高齢者の有する権利を守るために、成年後見人の制度の活用、支援を行います。介護予防ケアマネジメント、要介護状態にならないよう、心身の機能アップ、認知症予防に向けた支援を行います。包括的、継続的ケアマネジメント支援、地域のケアマネージャーへの支援や高齢者が安心して生活が送れる地域を作るため、関係機関とのネットワーク作りをします。家族介護支援事業、介護の方法についての相談や助言を行ったり、介護している家族の健康相談等を行います。認知症地域支援、ケア向上、推進事業、認知症に対する相談を受けます。また、認知症の方が安心して暮らせる地域づくりを行います。認知症サポーター養成講座の開催、認知症に対する正しい知識の普及、啓発を行うためにサポーター養成講座を行います。認知症初期集中支援チーム、浦添市では平成27年4月より、認知症の方やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを立ち上げ、早期診断、早期対応に向けた支援を行っています。チーム員、認知症専門医、保健師、看護師、社会福祉士等の専門職で構成されています。対象者、年齢が原則40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる方、または認知症の方で、次の1、2、どちらかに該当する方。1、医療サービス、介護サービスを受けていない方、または中断している方。2、医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動、心理症状による、対応に苦慮している方。支援内容、認知症が疑われる方、認知症の方やその家族を訪問し、認知機能や健康状態の確認を行い、医療受診に向けた支援や介護サービスなどの適切なサービスにつながるよう支援します。家族に対しては対応の方法などを一緒に考えます。チームによる支援は最長で6ヶ月ですので、初期の支援を集中的に行います。相談方法、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご相談ください。相談後、初期集中支援チームが支援します。チームの支援終了後は、地域包括支援センターやケアマネージャーへ引き継ぎ、継続して支援を行います。県域別地域包括支援センターの問い合わせ一覧。センターの名前、担当県域、行政区、場所、電話番号の順に読み上げます。丸1、地域包括支援センターみのり、浦添中学校区、仲間、アハチャ、京塚、県営京塚団地自治会、前田、茶山、浦添ニュータウン、浦添グリーンハイツ、前田公務員宿舎、浦添ハイツ、浦西中学校区、西原一区、西原二区、遠山、公営、浦西、安川団地、遠山ハイツ、洋芸橋、仲間、1-10-7、浦添市社会福祉センター1階、871-3874。丸2、地域包括支援センター陣、中西中学校区、中西、ぐすくま、大平、宮城、八房、浅野浦、キャンプ金沢、 ぐすくま 1-37-1 同仁病院近く 917-2268 3. 地域包括支援センター港ん港川中学校区港川牧港牧港ハイツ上野浦添市街地住宅町港タウン港川崎原浦城磯緑ヶ丘磯 4-16-1 アルカディア1階浦添総合病院隣アルカディア1階 876-3710 4. 地域包括支援センター T だ上森中学校区実着上森内間公安タクシー県営タクシー高層住宅内間 4-23-21 狩俣内科医院2階 870-0150
6ページ7ページ話題がいっぱい中ゆくい7月2日木曜私たちの思いを届け7月2日木曜中西中学校で第29回浦添市少年の主張大会が開催されました。この大会は市内の中学生が日常生活で考えていることを社会に意見発表する場で各中学校からの代表9人が堂々と意見発表をしました。最優秀賞には人を結ぶ架け橋と題し中西中学校3年生の新里美優さんが選ばれ優秀賞に上森中学校3年生の大城芽衣さん港川中学校3年生の与那覇美希さんが選ばれました。最優秀賞の新里さんは緊張してうまく話せなかったが頂点を目指して頑張りたいと抱負を語りました。3人は9月に開催される那覇地区大会の代表として派遣されます。7月3日金曜社会を明るくする運動メッセージ伝達式7月3日金曜中部南保護区保護司会が内閣総理大臣県知事、県教育長からのメッセージを市長、市議会議長、市教育長へ伝達しました。この運動は犯罪や非行の防止と過ちを犯した人の立ち直りに理解を深め、犯罪や非行のない安全で安心な社会を築こうとする全国的な運動です。西目浦添支部長は、深夜徘徊や保護の件数も少なくはないが、今後とも行政と協力をしながら正しい道へと導く活動を続けていきたいと決意を新たにしていました。7月14日火曜、ふるさとの良さを伝えよう。こと浦添の宝の風景。7月14日火曜、浦添小学校4年生の児童が歴史学習の一環で浦添グスク仲間村探検を行いました。浦添グスク史跡や仲間村旧集落生活を歩いて、児童が通う小学校が由緒ある地にあり、その歴史的風景、浦添らしさを守り育てる意識の醸成を図る目的で行われました。児童たちは、メカル校長先生の浦添の歴史にまつわる問いかけに活発に回答しており、探検学習もとても興味津々で楽しそうにしていました。6月14日日曜、手田子市民大学第7期生入学式。6月14日日曜、平成27年度手田子市民大学入学式が市役所9階講堂で行われました。今年度、健康福祉スポーツ振興学部12人、文化振興教養学部11人、地域学校支援学部5人の計28人は、 2年間の学びへの期待と喜びを胸に秘め入学しました。新入生を代表した和田瑞希さんは、手凧市民大学に入学して浦添市のことをもっと知りたい、浦添市を引っ張れるキーパーソンになりたいと入学する意気込みを語っていました。6月24日水曜、浦添市移民市本編刊行について。6月24日水曜、浦添市移民市本編刊行について市長報告が行われました。市教育委員会では、浦添市移民市本編を平成27年3月に刊行しました。この浦添市移民市の特徴は、浦添を離れた海外移民、移住や出稼ぎ等だけでなく、戦後の混乱した時期に県内外から浦添に移り込み、浦添の発展に関わった移住者にもスポットを当てているところです。市立図書館、市内小中学校の図書館及び各自治会へ配布しておりますので、ぜひご覧ください。7月6日月曜、浦添手凧祭りポスター感謝状贈呈式。7月6日月曜、第38回浦添手凧祭りのポスターに決定した浦添工業高校デザイン科山城のぞみさんに感謝状が贈呈されました。山城さんは、作品のコンセプトとして、手凧祭りといえば花火を連想するので、子供が花火を見上げて喜んでる姿、また三大王党が一緒に手凧祭りを楽しんで皆が盛り上がっている姿をイメージして描いたと話しました。優秀デザインには親田しおりさん、津波子亜美さんが選ばれました。市長は、素晴らしいポスターデザインの提供、ご協力ありがとうございましたと感謝を述べました。7月11日土曜、まちづくりプラン賞表彰式。7月11日土曜、まちづくりプラン賞を受賞した各団体への表彰式が市役所9階講堂で行われました。今年度は、市政45周年記念事業として、応募対象や助成額が広がり、まちづくりプランコース13団体と、夢応援プランコース11団体の計24団体が受賞しました。市がより活性化する内容のプロジェクトとなっており、手凧の町浦添の実現に向け、活動が実施されます。受賞団体の詳しい活動内容につきましては、広報浦添今月号の5ページをご覧ください。はい、さい、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。誰かのために。私がボランティア活動というものを始めたのは、大学卒業後、東京でサラリーマンとして働いていた頃でした。仕事が多忙で、住んでいるアパートと会社の往復だけに明け暮れる生活を何とかしようと考えて、仕事と無関係な活動を始めることにしました。そして、毎月1日だけ全く知らない誰かのために活動するボランティアの日を自分で勝手に設定し、介護施設や福祉作業所に通い始めたのがきっかけでした。そして、それが原点となり、その後の人生を大きく変えていくことになったのです。今は、朝の読み聞かせ活動が好きで、ちょくちょく市内の小学校に顔を出しています。授業が始まるまでの少しの時間を利用して、子供たちに絵本を読むのですが、子供たちの真剣で、まっすぐなあの瞳を見ていると、逆にこっちが引き込まれていきます。朝のちょっとしたボランティア、チョボラで、一日が爽やかで満ち足りた気分になるものです。子どもたちへの絵本の読み聞かせ活動は、多くの小学校で PTA を中心に活発に行われています。絵本の読み聞かせが 子どもたちの発育に大きく影響することは科学的にも証明されていて、想像力や言語能力が向上し、感情豊かに成長すると言われています。それだけではなく、親子のコミュニケーションにも役立つのです。ちなみに、最近では読み聞かせという言い方は上から目線的な感じがすることから、読み語りに変えていこうという動きもあります。私もどちらかというと読み語りの方がしっくりきますね。子どもたちのためのボランティア活動も様々です。PTA 活動そのものがそうですし、夏休み期間中の朝のラジオ体操でも多くのボランティアが活躍しています。浦添グスク児童センターでは、子どもたちと一緒に作って食べるティーダ子ども食堂という活動も始まっています。何はともあれ、今月はボランティア月間です。あなたに会ったボランティア活動を通して、新しい出会いと喜びを探してみませんか？問い合わせ、秘書課、電話 876-1234、内線 2563。文化課発信、浦市アリンクリン第5回。浦添ヨードレのシーサー。先日、小学生の女の子から、浦添グスクにシーサーはありますか？という質問がありました。シーサーといえば、建物の門や屋根の上で見ることができます。浦添グスクにもシーサーはあるのでしょうか？答えは、浦添ヨードレで見ることができます。浦添ヨードレは、浦添グスク内にある王様のお墓で、向かって右側の正室西の部屋に衛生王、左側の東室東の部屋に少年王とその一族が眠っています。その東室を守る形で一対の石獅子、いわゆるシーサーが置かれていました。向かって右側の石獅子は沖縄戦で失われてしまい、現在残っている左側の石獅子は、口にくわえた紐を左足で力強く踏みつけ、石の足元に鞠、首には鈴をつけています。その他に、墓室内に収められている石獅子でも、獅子を発見することができます。石獅子とは、仙骨した遺骨を収める入れ物のことで、正室の一号石獅子では、台座中央に獅子が彫られています。また、瓦葺きの建物を模した各石寿司の屋根の上にも獅子の姿を見ることができます。さて、ここで問題です。正室内に獅子は何体いるでしょうか？浦添グスクヨードレ探検が8月16日日曜に行われるので、実際に現場へ行って答えを探してみませんか？正室の内部をそのまま再現した浦添グスクヨードレ館がコースに含まれています。多くの皆様のご参加をお待ちしています。問い合わせ、文化課内線 6214-6217。 9ページ。マーリーの物語、マリコクック。2012年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文は訳、マリコクック。ありがとう、浦添。読者の皆さん、3年間続けてきたマーリーの物語は今回で最後になります。7月29日で国際交流員としての任期である3年を迎えるからです。今振り返るとあっという間の3年だったと実感しています。2012年8月に国際交流員として働き始めた頃は大学を卒業したばかりで仕事をした経験がなく、市内の子どもたちとの交流や翻訳、通訳業務、広報誌のコラム作成など すべてが初めての体験でした。楽しいことも、辛いこともいろいろとありましたが、浦添市で働けたことを心から感謝しています。国際交流員として働いてきて、一番やりがいのあった仕事は、グローバルカルチャーフェスタを2年連続で実施したことです。今までの国際交流員は、グローバルカルチャーフェスタのような大規模な草の根レベルのイベントを企画したことがなかったため、かなりのプレッシャーを感じました。しかし、上司や同僚からのサポートがいつもあったので、初めて実施するイベントも無事に終えることができました。そして、グローバルカルチャーフェスタに参加していただいた市民の皆さんが、イベントを楽しんでいる様子、そして世界の国々について学んでいる様子が見れたこともとても嬉しく思います。浦添、沖縄の方々が直接外国人と関わるチャンスが増えると、国際交流、国際化もさらに広がっていくと思います。そうなると平和も知ることができ、平和にもつながると思います。この3年間で浦添市は、私の第二のふるさとというよりも、実際のふるさとのような存在になりました。どこかへ旅行したり、アメリカへ里帰りしても、やっぱり沖縄がいいと思うようになったのです。浦添市で経験したこと、そして学んだことは一生大切にします。浦添市の皆さん、3年間お世話になりました。本当にありがとうございました。マーリー、3年間ありがとう。平成24年8月から国際交流員として国際交流活動、通訳、翻訳などの活動を行ってきたマーリーさんの任期が終了となりました。お疲れ様でした。RBC ラジオでアメリカのハロウィンについてインタビューを受けている写真。児童センターの子どもたちと一緒にダンスをしている写真。ジャイカフェスティバルで英語の絵本を読みました。アメリカからファミリーが訪れました。グローバルカルチャーフェスタで世界の文化に触れました。幼稚園にてじゃんけん大会等が行われている写真6枚が掲載されています。10ページ、11ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 女性の健康講座、知っておきたい女性の体と心、婦人科の立場から。内容、思春期、妊娠、出産、更年期とライフステージで変化する女性の体、それに伴う心の変化を理解する講座。日時、8月19日水曜、19時より20時30分。場所、ハーモニーセンター。講師、高宮城直子氏。直子女性クリニック院長。対象、市内在住在勤の方。費用、無料、定員30人、申し込み、8月17日月曜まで。その他、定員に達し次第締め切り、託児、要予約。文字の中の女性像。内容、文学作品の中に描かれる女性は、時代とともにどのように変わってきたのでしょう。文学を通して、ジェンダーを考える講座。日時、8月31日月曜、19時より20時30分。場所、ハーモニーセンター。講師、与那覇恵子氏。東洋英和女学院大学教授。対象、市内在住在勤の方。費用、無料。定員、30人。申し込み、8月25日火曜まで。その他、定員に達し次第締め切り、託児、要予約。 浦添市消防本部電話 875-0105、 救急砲講習会のお知らせ、助けたい思いを技に救急砲、内容、成人に行う心肺蘇生法、AED の使い方、止血法、異物除去。日時、8月15日土曜、13時より16時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。対象、市内在住、在勤の方優先。費用、無料。申し込み、消防本部総務課。申し込み期間、8月3日月曜より14日金曜、8時30分より17時、土日を除く。保健相談センター、電話 875-2100。特定健診のお知らせ、9月の総合健診、集団健診の予約を受け付けます。生活習慣病の予防と早期発見のために特定健診、がん健診を受けましょう。日時、9月26日土曜、27日日曜、7時45分から整理券配布。場所、保健相談センター。申し込み、沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。申し込み期間、8月17日月曜より19日水曜。マタニティスクール、内容、妊娠中の食事の選び方、食事と妊婦健診結果の関連、グループワークや妊娠体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験等を行います。日時、9月13日日曜、9時より12時。場所、保健相談センター。対象、妊婦さんとそのパートナーの方、市内在住。申し込み、8月13日木曜より9月10日木曜。ベビースクール、離乳食教室、内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、9月25日金曜、13時30分より16時、受付13時より13時30分。対象、4ヶ月より8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住。申し込み、8月25日火曜より9月18日金曜。乳幼児健康審査のお知らせ、日時、8月15日土曜、3、4ヶ月健診、13時より15時、9、10ヶ月健診、9時より11時、1歳6ヶ月健診、8月6日木曜、13日木曜、13時15分より、3歳児健診、8月5日水曜、12日水曜、13時15分より。妊婦健康審査について、妊娠中に必要な14回の妊婦健診が公費で受けられます。妊娠中は今以上に体調管理に気を配らないといけません。安心して出産を迎えられるよう、妊婦健診を受けましょう。県外で妊婦健診を受ける場合は、事前にその他妊婦健診に関することなど、保健相談センターにお問い合わせください。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。漆器の中の物語、日時、9月13日日曜まで。費用、一般、150円、大学生100円、高校生以下無料。浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日、毎週月曜日。懐かしの映画館、 支援、日時8月15日土曜10時より12時、場所2階視聴覚室、その他英語音声日本語字幕付き。アメリカ映画上映会モンスターズユニバーシティ、日時8月15日土曜14時より17時、場所2階視聴覚室、その他英語音声日本語字幕付き。多文化コーナーデコレーション、日時8月12日水曜14時より16時、場所多文化コーナー、対象中学生以上、定員10人、先着順、申し込み電話メール図書館カウンター。空飛ぶ絨毯お話し会、内容怖い夏のお話、日時8月16日日曜15時30分より16時、場所語りの部屋、その他アメリカの図書館司書によるお話し会。アメリカ留学説明会、日時8月19日水曜15時30分より16時30分、場所語りの部屋、対象アメリカ留学に関心のある方、その他在沖縄米国総領事館職員による説明。英語のお話し会、日時9月1日火曜16時より16時30分、場所語りの部屋、その他浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。ミニ英会話ファンファンイングリッシュ、日時9月5日土曜15時30分より16時30分、場所2階視聴覚室、対象小学生より中学生、定員15人、応募多数の場合は抽選。世界のお話し会図書丸スペシャル、日時9月6日日曜10時30分より11時10分。場所、浦西団地公民館。その他、JICA研修員による絵本の読み聞かせ。移民と戦争、パネル展。様々な国や地域へ移民した浦西院中の移民先での戦争体験を写真や証言を交えて紹介します。期間、8月4日火曜より30日日曜、場所2階エレベーターホール、浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 大人のための星空教室、内容夏の星座、土星、星雲、星団の観察をしながら身近な自然に触れリラックスする時間を作る。日時8月14日金曜19時30分より21時30分。場所浦添市養蚕絹織物施設サンシルク駐車場。講師赤嶺義雄氏。対象市内在住在勤の方。定員30人。費用無料。申し込み8月11日火曜より13日木曜、電話窓口にて先着順。中央公民館文館子どもフェスタに行こう、内容子ども体験学習作品展示、サークル団体舞台発表、バザー販売など。日時8月8日土曜13時より17時、場所中央公民館文館。問い合わせ中央公民館文館、電話 879-6640。 当日は中央公民館前から専用バスが12時15分から15分間隔で運行します。詳しくは市ホームページをご覧ください。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックスとも 861-3196。休館日、毎週月曜日。柿渋を使って一貫張り。日時、8月14日金曜、10時より12時。21日金曜、11時より12時。費用、650円、材料費、保険代含む。定員10人。持ち物、お手拭き、かご。廃材を使ってミニチュア小物作り。日時、8月15日土曜、10時より12時30分。費用、400円。材料費、保険代含む。定員10人。持ち物、お手拭き、絵の具セット。各講座の申し込みは8月7日金曜9時からです。冬物衣料の持ち込みは7月で終了しました。水曜日はメンズキッチンデー。一皿から広がる楽しい関係。今回は浦添市 PTA 連合会会長、親森徳蔵さんです。離島で生まれ育った私は、高校進学のため親元を離れ、兄と二人の生活が始まりました。家事は私の担当で、最初の頃は味噌汁とキャベツやもやしを使った野菜炒めが中心でした。しかし、長年の自炊生活のため、当初に比べればレパートリーも増えました。今日の昼食はゴーヤチャンプルーと味噌汁です。卵と豆腐がなかったので、代わりにソーセージとツナ缶を入れました。出来栄えは写真の通り、味はもちろん、食材を使い切り、小言を言われることもありますが、家族の美味しいという笑顔に癒されます。メンズキッチン写真を募集しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。児童センター、開館日月曜から土曜日、開館時間10時から18時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、876-1502、西原児童センター、878-1766、京塚児童センター、876-4100、宮城ヶ原児童センター、876-1895、町名戸児童センター、873-1898、浦代っ子児童センター、878-6815、森の子児童センター、874-7610、浦添ぐすく児童センター、874-0417、宮城っ子児童センター、870-0227、前田ゆぶちが丘児童センター、871-1558、行事などの詳細については、各児童センターのホームページを参照にするか、直接問い合わせください。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
お知らせ、浦添市プレミアム商品券の二次募集、販売をします。問い合わせ、浦添市プレミアム商品券事務局コールセンター電話 901-0155 ファックス 901-0170。 この事業は消費意欲の喚起及び市内事業所の地域経済の活性化を目的に市内の取扱い加盟店で共通して使用できる期限限定の 40% プレミアム付き商品券を販売するものです。一時で応募できなかった皆さんに朗報です。次の方法により第二次販売を行います。販売日時8月16日日曜日10時から17時。
完売した時点で終了します。販売場所、浦添市手だこホール市民交流室。販売方法、先着順で当日販売、一時募集の当選者も購入可能です。販売セット数約1万セット、1人7セットまで。対象者、市在住の20歳以上の方、8月16日までに20歳の誕生日を迎えられる方が対象です。持参するもの、住所及び年齢を確認できるものをご持参ください。購入時に確認します。浦添市プレミアム商品券、一時募集当選者の方へ商品券販売のお知らせ。当選はがきを受け取った方は、当選はがきと代金を用意し、指定の販売店舗で商品券を購入してください。指定された販売店舗以外での販売はしません。販売期間、8月5日水曜日から20日木曜日。期日までに引き換え購入されない場合はキャンセルとみなします。あらかじめご了承ください。プレミアム商品券利用期間等について、1時および2時販売分。利用期間、8月5日水曜日から11月15日日曜日。利用店舗、利用店舗一覧表に掲載されている店舗で利用できます。商品券が利用できる店舗一例、表説明。大型店舗、ホームセンター、佐久本、メイクマン、田畑、三栄京塚シティ、町なとシティ、三栄食品館、マックスバリュー磯店、コープ牧港、リューボストア等。小規模店舗、コンビニ、ファミリーマート、ローソン、ドラッグストア、金秀スーパー、飲食店等。商品券を購入された方へ、アンケートはがきを販売時にお渡ししますので、アンケートにご協力ください。アンケートにご協力した方の中から抽選で600名の方に OCS、オークス、500円商品券を贈呈します。52円切手が必要です。このアンケートは今後の地域活性化につなげる貴重なデータとなります。個人の情報は本業務遂行の目的のみに使用し、適切に管理します。浦添市プレミアム商品券の詳細については、先のホームページをご覧ください。浦添市プレミアム商品券事務局、ホームページ、https://www.urasoe-premium.jp/urasoe-city.urasoe.log.jp/docs/2015-0120-130/商工産業課内線316号。浦添の考古資料展知事府茶洞穴遺跡展問い合わせ文化課内線6216-6217。市収蔵庫に保管している遺跡出土品のうち、市指定文化財知事府茶洞穴遺跡の主な出土品を公開します。知事府茶洞穴とは、牧港安川団地内にある全長110メートル、高さ 1.5 メートルから 4.5 メートル、幅4から11メートルの鍾乳洞で、内部にはつららや石や石筍、石柱などが見られます。この洞穴は、今から1500年前頃は古代人の住処に、300年前頃から沖縄戦の前までは墓に、戦時中は避難壕に利用されています。このことは発掘調査で出土した土器や石器などの道具、貝類の装飾品、食料にした魚や貝や動物の骨、臓骨器、骨壺、戦前の茶碗、皿、油壺、アンダーガーミーなどの様々な遺物から分かりました。 また出土した土器の中に1点だけですが、市内最古となる約7000年前の爪型分土器もありました。私たちの住む浦添の歴史を明らかにする貴重な資料を見てみませんか。詳しくは市ホームページをご覧ください。期間8月4日火曜日から10月4日日曜日、9時から17時、休館日月曜日、場所浦添グスクヨードレ館、入館料大人100円、高校生以上、子供50円、小学生、市内小中学生は無料。平成27年度第1回親子でハッピー講座、2歳児歯科検診のお知らせ、問い合わせ、子ども健康科内線3661。第1回親子でハッピー講座。内容、妊娠期からの虫歯予防、歯の成長について、胎児期、幼児期、成人まで、歯の成長に合わせた食事の進め方、離乳食の始め方、進め方、そして離乳食完了期の食事についての歯の成長とともに考える。講師、歯科医師稲沢智子氏、牧港歯科、管理栄養士、崎原和子、浦添市健康づくり課、日時8月2日木曜日、13時30分から15時30分、受付13時から、場所、浦添市保健相談センター2階大ホール、対象、0歳から3歳頃までの乳幼児期とその保護者、妊婦とパートナー、他希望者、費用無料、定員なし、申し込み、事前申し込み不要、その他、お子様と一緒に参加できますが、お子様の預かりは行っていません。お子様のお連れの方は、ご自身または同伴の方で保育をお願いします。子供の虫歯を予防したい、どうしたらいいの?といったよくあるお悩みはもちろん、あまり聞かない妊娠中にも気をつけたい歯の健康や、歯の成長に合わせたお子さんの食事のお話も盛りだくさんあります。2歳児歯科健康事業が始まりました。内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素塗布、対象2歳から3歳未満、3歳のお誕生日前日までの子、費用無料、公費負担、治療などを受ける場合は有料、申し込み、対象のお子様には受診票を送付しています。県下内線3221、市民自らが手だこ環境調査団として環境調査を行います。これまで浦添大公園や内間西公園等の環境調査を行ってきました。今回は磯公園の動植物等に関する調査を行い、環境を良くするアイデアについて話し合います。調査報告内容は、浦添市ホームページに掲載している浦添市環境マップで紹介します。興味のある方はぜひご参加ください。内容、全2回。環境調査、9月13日日曜日、9時30分から15時。報告会、10月11日日曜日、13時から16時。募集事項、対象、浦添市在住在学在勤の高校生以上、親子の参加も可能です。定員20人、先着順、参加費無料、障害保険込み。申し込み期間、9月4日金曜日まで。申し込み、株式会社EAC、 電話942-0085、メールアドレス市民環境@eac-oki.co.jp、 ファックス942-0089、必要事項、氏名、連絡先等を電話、ファックス、メールのいずれかで申し込む。この事業は 全国モーターボート競争志向者協議会からの拠出金を活用して行われるものです。平成27年度浦添市職員採用候補者選定試験臨時職員の募集をご案内。問い合わせ職員課内線 2062-2061。 職員採用候補者選定試験職種試験区分及び採用予定人数。一般行政職1上級初級12人程度。一般行政職2社会福祉士若干名。建築技術職上級若干名。電気技術職上級若干名。消防職1救急救命士男性若干名。消防職2救急救命士女性若干名。受験資格各職種及び試験区分ごとに年齢、資格等の要件あり、詳しくは試験実施要項をご覧ください。第一次試験日9月20日日曜日、受験申込書の配布、所定の申込書を職員課で配布及び申し込み受付、試験実施要項及び受験申込書を市ホームページからダウンロードも可能です。申し込み受付期間7月27日月曜日から8月7日金曜日の土日を除く8時30分から17時15分ただし12時から13時を除く。郵送での申し込みは8月7日金曜日、消印有効。申し込み書を郵送で申請する際には、浦添市役所職員課宛ての封筒の表に、受験申し込み書請求と赤書きをし、A4 番返信用封筒に住所、氏名を記入の上、140円切手を添付して申請してください。臨時職員募集について、資格を要しない者、一般事務、資格を要する者、保育士、短時間、時給968円、賃金、一般事務、日額6456円、保育士、日額8060円、任用期間、6ヶ月以内、受付期間、年間を通して随時受付、ただし、10月からの任用希望者は、8月末までに申し込みが必要。申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員課人事係市役所7階へ提出または郵送。申し込み書は職員課にて配布、市ホームページからもダウンロード可能です。応募されても欠員の状況により採用されない場合もあります。夏休み特集講座参加者募集。第2回科学の森講座、公園の小さな実験教室。問い合わせ手だこ公園管理協同企業体、電話 877-4922。 小学生の自由研究などにもグッド。蒸気で走る手作り船、ポンポン音が鳴る船を作ってみよう。どうしてポンポン音が鳴るの？蒸気で走るポンポン船の仕組みを知ろう。沖縄自然科学研究所より講師を招いています。身近にある材料アルミパイプとろうそくを使い手作り蒸気船を工作し、出来上がった船を浮かべてみんなで走らせてみましょう。講師沖縄自然科学研究所理学博士森和夫氏、佐藤博之氏。日時8月22日土曜日9時30分から12時。場所ハーモニーセンター2階交流室。受講料1000円。対象小学生。定員20人。先着順。準備するもの1、汚れてもいい服装。2、筆記用具ノート。主催手だこ公園管理協同企業体。 公園、浦添市、チュラ町推進課内線4062。受講希望者の方は、事前にご連絡ください。担当、手だこ公園管理協同企業体、伊佐。電話受付、月曜日から金曜日、9時から17時、締め切り日、14日。第1回の講座は、土の不思議について学びました。赤や青いアジサイを育てるにはどうしたらいいのか、など、たくさんの質問が飛び交いました。以上、12ページから14ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届について、児童家庭課内線3613、児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受給中の方は、受給資格確認のために現況届が必要です。この届出がない場合は、8月以降の手当、12月振込みが受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。また、児童扶養手当の受給者については、母子、父子、家庭等、医療費助成の現況届も同時に行います。受付期間、8月3日月曜日から30日月曜日まで。特別児童扶養手当の現況届は、8月11日火曜日から受付します。受付場所、市役所2階、202会議室。受付時間、9時から11時までと、13時から16時まで。受付日が指定されていますが、都合がつかない方は、期限内、土日を除くに届出を行ってください。混雑が予想されますので、できるだけ指定日にお越しください。平成27年度の所得申告がまだお済みでない方は、現況届を提出する前に、所得申告及び確認が必要です。平日に都合がつかない方のために、今年も次の通り休日に受付を行います。受付日時、8月16日日曜日9時から11時までと、13時から16時まで。子ども医療費助成の入院医療費について、児童家庭課内線3614、浦添市子ども医療費助成制度において、入院の医療費助成は0歳から中学校修了前まで対象となります。入院時の領収書をお持ちの方は、児童家庭課窓口で申請をしてください。手続きに必要なもの、子どもの保険証、印鑑、認め印で結構です。入院時の領収書、保護者の普通預金通帳、受給資格者証、交付を受けている方のみ。領収書の申請期限、診療した月の翌月から起算して1年以内です。1年を経過した領収書は助成対象外となりますのでご注意ください。なお、領収書は診察した月の翌月以降に申請可能となります。浦添市自発的活動支援事業の実施について、福祉給付課内線3565。この事業は、障害を持つ方が日常生活や社会生活を営む上で生じる社会的障害を除去するための活動を支援する事業です。一定の条件を満たす団体等に対して補助金上限5万円を交付します。対象となる主な活動としては、障害者等が関わる悩みの共有や情報交換ができる交流、災害対策、孤立防止等の見守り、社会復帰等の活動です。詳しくは、福祉給付課窓口にある申請の手引きや市ホームページをご覧になるか、担当課までご確認ください。第51回沖縄県身体障害者スポーツ大会、福祉給付課内線3565、身体者障害者スポーツ大会は、障害を持つ方の体力の維持、増強や社会参加促進のため毎年開催されています。今年は本市から37人の選手が出場し、念願の優勝を目指して頑張ります。皆様応援をよろしくお願いします。 日時9月13日日曜日9時から16時30分まで。場所沖縄県総合運動公園。種目陸上競技フライングディスク。アーチェリーや卓球、水泳競技は別日程で行われます。詳しくは市ホームページ等でご確認ください。大会前に選手たちを激励するため結団式を行います。ご家族の方、市民の方も参加できます。日時9月9日水曜日19時から。場所市役所9階ロビー。浦添市重度心身障害者障害児医療費助成について、福祉給付課内線3563医療費助成の対象者市内に住所がある方ただし他市町村から市内施設に入所している方は除くもしくは本市から他市町村の施設に入所している方で健康保険に加入している方のうち先のいずれかに該当する方身体障害者手帳1級2級療育手帳A1、A2 一定の所得制限あり請求の方法医療機関で支払った保険適用の領収書月単位でまとまったものを持参して毎月10日までに請求する高額療養費が支給される場合は高額療養費支給決定後の請求となります領収書は診療翌月から1年以内のものが有効医療費助成が制限される方と請求できない領収書1、所得制限で資格停止になっている方2、診療月から1年を経過した領収書3、医療保険対象外の領収書請求に必要なもの1、医療保険証2、受給者証3、印鑑認め印で結構です申請に来る方のもの4、領収書、月単位でまとめて、診療月の翌月から受付。受給者証の更新について、すでに医療費助成受給証の交付を受けている方の有効期間は、7月31日までとなっています。新しい受給者証の発行は、福祉給付課窓口で8月1日から随時行っています。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3717から3722国民健康保険税第2期の納期限は8月31日月曜日です。納付忘れにご注意ください。自立支援教育訓練給付金事業について児童家庭課内線3612浦添市では雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない一人親家庭のお母さんやお父さんの就職やキャリアアップのための支援を行っています。指定された教育訓練講座を受講し終了した場合、受講にかかった費用の一部を支給します。対象者、1、浦添市に住所を有する母子家庭の母、または父子家庭の父。2、児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある方。対象講座、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等、職業に結びつく可能性の高い講座、支給額、対象講座の受講料の 20% に相当する金額、上限10万円、下限4000円。申請から支給までの流れ、1、事前相談、講座を受講する前に、浦添市児童家庭課で事前相談を受ける。2. 指定講座申請。対象講座指定申請書を提出する。ハローワークで発行された教育訓練給付金支給要件回答書を添付する。3. 講座指定。対象者へ対象講座指定通知書が送付される。4. 講座受講。5. 支給申請。講座受講終了後30日以内に給付金支給申請書を提出する。6、支給決定。対象者へ支給決定通知書が送付される。7、給付金が支給される。 平成27年度中学校卒業程度認定試験実施について、学務課内線6511、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除された子女等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験です。合格した者には高等学校の入学資格が与えられます。試験日時10月28日水曜日。試験会場沖縄県庁13階第3会議室。試験科目国語、社会、数学、理科、外国語、英語。受験資格1、就学義務猶予免除者である者、または就学義務猶予免除者であった者で、平成28年3月31日までに満15歳以上になる者。2、保護者が就学させる義務の猶予、または免除を受けず、かつ平成28年3月31日までに満15歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの。3、平成28年3月31日までに満16歳以上になるもの。1および4に掲げるものを除く。4、日本国籍を有せず、平成28年3月31日までに満15歳以上になるもの。受付期間8月24日月曜日から9月11日金曜日まで。郵送の場合9月11日金曜日の消印有効とする。願書は学務課へお問い合わせください。介護保険所得段階別保険料の表記のお詫びと訂正について。介護保険課内線3583、6月に介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書及び介護保険料納入通知書を発送いたしましたが、所得段階別保険料の表記に一部誤りがありますのでお詫び申し上げます。詳しいことは介護保険課内線3583へお問い合わせください。猫は室内で飼うようにしましょう。環境保全課内線3216。猫の糞や尿で迷惑しているとの苦情が増えています。猫の放し飼いや野良猫への無責任な餌やり行為は猫が周辺に住み着く原因となり、ご近所の敷地内に糞尿をしたりゴミを荒らしたりするなど周囲の迷惑となります。猫は家の中で飼い、猫用のトイレを用意してそこでするようにしつけましょう。飼い猫には首輪、迷子札、住所、氏名、連絡先を記載をつけ、家族の一員として最後まで責任を持って飼いましょう。また、猫が自然のままに繁殖して飼い主のいない不幸な猫を増やしてしまうことがないよう、避妊・去勢手術を受けさせましょう。ゴミの出し方について、環境保全課内線3212、燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミの4分別です。きちんと分けて出してください。ゴミは収集日の当日朝8時までに出してください。収集日以外や収集後に出すと、犬や猫が食い散らかします。また、収集用のオルゴールに合わせて出さないようにしてください。一度しか回りませんので、出し遅れた場合、収集されません。収集は個別収集です。自宅の門前口に出してください。収集車が入らない路地に面している場合は相談してください。混ぜればゴミ、分ければ資源と言われているように、分別を徹底して行うことは、ゴミの再資源化や減量化につながります。限りある資源を有効活用するためにも、ゴミ分別の協力をよろしくお願いします。台風時のゴミ収集について、環境保全課内線3212。台風が発生しているときは、台風に関する情報をこまめに入手して、台風の進路に合わせた対策を早めに取るようにしましょう。 台風が近づき荒れた天気になった時にゴミを出すのは危険です。できる限り次回のゴミ収集日に出すようご協力をお願いします。なお暴風雨時におけるゴミの収集業務については次の通りとなっています。ご留意ください。 1.8 時においてバスが運行停止している場合は原則その日のゴミ収集は中止します。 2.1 の場合にバスが15時までに運行を開始した場合、運行を開始した時刻からゴミの収集を開始します。 3. ゴミ収集開始時刻以降にバスが運行を停止した場合は運行を停止した時刻をもってゴミ収集を中止します。ゴミ収集が中止となった場合は次回の収集日にゴミを出してください。各種相談窓口のご案内。市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059。 各種相談無料、秘密厳守します。場所、市民相談室、市役所1階、人権相談、ハーモニーセンター。各種相談、市民相談、内容、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、平日9時から17時まで。法律相談、予約が必要です。内容、市民生活に関わる諸々の法律相談。日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに14時から16時30分まで。行政相談、内容、行政機関等の業務に関する相談。日時、毎週木曜日、第5週木曜日を除く14時から16時まで。消費生活相談、日時、毎週月水金曜日、10時から16時まで。人権相談、日時、毎月第1木曜日、10時から16時まで。各種相談窓口は12時から13時、土日祝日は休みとなります。台風対策について、水道部からのお知らせ。営業課、電話 877-8460、 排水課、電話 877-8462。 台風が接近する前はご自身の住宅や管理されているアパートなどの水道設備を点検し、安全対策を十分に取られますようお願いします。 1. 常にタンクの中は水を溜めておいてください。タンクが空のままだと強風により飛ばされたり破損することがあり危険です。 2. 屋上タンクの蓋はしっかり閉めておくこと。蓋が飛ばされることがあり危険です。また雨やゴミが入り衛生的にもよくありません。 3. タンク等の水道管にテレビアンテナ等をつながないこと。強風によりテレビアンテナ等が吹き飛ばされ水道管が破裂することがあります。台風が去った後も水漏れ等がないか水道設備の点検をお願いします。第55回下水道の日。下水道課、内線4661。9月10日は第55回下水道の日です。今年は忘れない暮らしの下に下水道を推進標語に普及啓発活動を行います。浦添市では下水道パネル展を開催します。下水道パネル展、場所、市役所1階ロビー、期間9月7日月曜日から11日金曜日まで。下水道は汚水を科学的衛生的に処理してきれいな水によみがえらせる重要な働きをしています。まだ下水道に接続されていない世帯、事業主の方は下水道課までお気軽にご相談ください。浦添スイーツ巡り券発売。商工産業課、内線3166。浦添スイーツ巡り券はクーポン1枚につき市内のスイーツ店舗22カ所の中からお好きな店舗3カ所をチョイスして食べ歩くことができるお得なチケットです。交換できるスイーツは各店舗の魅力が伝わるような看板商品です。市内スイーツ店舗の発見開拓にぜひ浦添スイーツ巡り券をご利用ください。 金額500円、スイーツ引換券3枚と浦添グスクヨードレ館入館無料券1枚。利用可能店舗22店舗。利用期間平成27年12月31日木曜日まで。販売店舗参加各店舗、沖縄ツーリスト本店営業所、松尾店、 ABC レンタカー、 OTS レンタカー、臨空営業所、アップルタウン、おもろ町、リザンシーパークホテル、タンチャベイ、那覇セントラルホテル、浦添市商工産業課、浦添市観光協会。利用可能店舗や販売店舗等詳細については市ホームページをご確認ください。主催浦添市、事務局浦添市観光協会。第9回浦添市片やびら島くつば大会、文化課内線6211。1ヶ月間の内名口ワークショップを受講した皆さんによる成果発表会です。内名口による演劇、歌、意見発表などを披露します。どなたでも観覧できますので、多くの皆様のご来場をお待ちしています。日時8月30日日曜日、14時から16時まで。入場無料。認知症サポーター養成講座開催申し込みについて、地域支援課内線3543。浦添市では市民一人一人が認知症について正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守る応援者、サポーターとなれるように認知症サポーター養成講座を行っています。講座には地域住民、職域、学校を含むを対象に無料で実施します。講座を受講した方にはオレンジリングを配布して普及啓発を図ってもらいます。申し込みについて、受講人数10人以上、時間1時間から1時間30分、受講料無料、場所浦添市内。開催希望の方は各地域包括支援センターもしくは地域支援課、浦添市役所1階へご連絡ください。平成26年度の実績、小学校や高校、自治会、老人クラブを対象に講座を開催し、約1200人の認知症サポーターが誕生しました。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について、福祉総務課内線3572。戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第10回特別弔慰金を支給します。請求期限、平成30年4月2日月曜日まで。その他、必要書類等は請求者の状況によって異なりますので、福祉総務課までお問い合わせください。また、市ホームページにも詳細を記載しておりますので、ご確認ください。浦添市ふるさと手だこの都市応援基金について、企画課内線2512。浦添市では平成20年度より、住みやすい町を目指し、ふるさと納税制度を活用した町づくりを行っています。平成27年1月から、寄付金控除のふるさと納税枠が引き上げられ、4月からはワンストップ特例制度が創設されたことにより、ふるさと納税がより身近になりました。新制度の詳細や寄付の申し込み方法、これまでの活用実績を市ホームページで公開しておりますので、ぜひご覧ください。ふるさと納税の返礼品が拡充されます。平成27年度浦添市ふるさと納税パートナー企業返礼品登録受付が7月から始まり、第一次募集を行っています。募集期間8月14日金曜日まで。第一次募集、募集要領、申請様式等は市ホームページまたは市役所4階企画課で入手できます。第一次募集終了後も随時申し込みを受け付けていますので、市内事業者の皆様のご応募をお待ちしています。市の募集、保育士臨時職員募集、保育課内線3626、 募集人数若干名、任用期間8月から3ヶ月から半年の間となります。更新予定あり。勤務場所、浦添市立宮城ヶ原保育所、浦添市立大平保育所。応募資格、保育士資格を有する者。勤務時間、月曜日から土曜日、7時15分から19時15分の間で7時間45分勤務。週休2日、年休あり。日額8060円。社会保障、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険。通勤手当あり。出勤した日につき1日100円。条件あり。必要書類、浦添市臨時職員任用申込書、写真添付のこと。保育士証。学童指導員募集。保育課、内線3624。平成27年度の浦添市放課後児童クラブの指導員を募集します。子どもたちの生活と遊びをサポートするお仕事です。正規指導員、パート指導員、夏休みアルバイト指導員、時間、休日、待遇等、詳細は各学童クラブへお問い合わせください。内間学童、電話876-2574、浦城キラキラ学童、電話878-4560、浦西学童、電話878-3023、第一宮城学童、電話879-7499、第二拓志元気学童、電話879-7930、中西学童、電話874-1568、仲間仲良し学童、電話879-2101、前田学童、電話875-1132、港川学童、電話874-3363。浦添市テダコホール指定管理者募集について、文化課、内線6212。募集対象、浦添市テダコホール文化施設。指定期間、平成28年4月1日から平成33年3月31日まで。募集要項の配布、8月5日水曜日まで。配布場所、浦添市教育委員会文化課、赤平ステーションビル2階。応募期間、8月11日火曜日から21日金曜日まで。土日を除く8時30分から17時まで。関係機関からのお知らせ、募集。浦添市ボランティア月間、浦添市社会福祉協議会、電話 877-8226。 8月は浦添市ボランティア月間です。ボランティアへのご理解とご参加をよろしくお願いします。詳細は社協ホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください。自衛官募集の案内。自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話 863-5280、 昼間 866-5457、 夜間。種目、航空学生、受験資格高卒見込み、21歳未満、試験日1時、9月23日水曜日。種目、一般層候補生、受験資格18歳以上、27歳未満、試験日1時、9月18日金曜日と19日土曜日。種目、自衛官候補生、男子、受験資格18歳以上、27歳未満、試験日1時、9月18日金曜日と19日土曜日。種目、自衛官候補生、女子、受験資格18歳以上、27歳未満、試験日1時、9月26日土曜日。受付期間はどの種目も9月8日火曜日までとなります。詳細は自衛官募集ホームページをご覧ください。 第2回ふれあい講座アジア特集、 JICA 沖縄国際センター、電話 876-6000、 浦添市国際交流協会、電話 879-3010、 JICA 研修員の奥に紹介、発展途上国の開発援助に関わった協力隊 OB による活動報告があります。また研修員との交流タイム、丸罰ゲーム等もあり、誰でも楽しく参加できます。皆様のご参加をお待ちしています。日時8月14日金曜日、19時から20時30分まで。場所、沖縄国際センター3階二来ホール。費用、入場無料、予約の必要はありません。詳細は当協会ホームページをご覧ください。 https://sites.google.com/site/ukokusai/。 裏表紙です。浦添市市制施行45周年、浦添市美術館開館25周年、ここから始まる日本近代洋画への道。山岡コレクションを中心に、高橋由一から藤島武二まで、江戸時代末から明治時代にかけて、日本は政治的にも文化的にも大きく転換しました。西洋絵画の写実的な表現や油絵の新しい技法は人々を驚かせ、画家たちを魅了しました。本展覧会は近代日本洋画史上貴重な山岡コレクションの名品から、パイオニア約70人120点の作品を一堂に紹介します。激動の時代を駆け抜けた画家たちの軌跡と秀作の数々をぜひお楽しみください。観覧料一般800円、団体640円、高校生大学生500円、団体400円、小中学生300円、団体240円。団体は20人以上となっています。日時8月14日金曜日から9月23日水曜日まで、9時30分から17時まで、金曜日は19時まで。入館は閉館30分前まで。休館日、毎週月曜日。9月21日月曜日は開館します。関連イベント、オープニングトークショー。長谷川徳七氏、長谷川千恵子氏。日同美術財団理事、副理事。8月14日金曜日、11時から12時まで。講演会。1. 山梨恵美子氏、近代日本洋画への道、明治期油彩画に求められたもの。8月23日日曜日、14時から16時まで。 2. 小林純子氏、日本近代美術の世界、洋画と日本画、沖縄県立芸術大学教授。8月30日日曜日、14時から16時まで。3. 宝倉義氏、歴史家と絵画、琉球史の立場から、琉球大学名誉教授。9月13日日曜日、14時から16時まで。サマーコンサート、デーネ弦楽四重奏団、8月21日金曜日、18時から。ギャラリートーク鑑賞のポイント、当館学芸員。8月20日木曜日、27日木曜日は14時から14時30分まで。9月4日金曜日、11日金曜日、18日金曜日は18時から18時30分まで。山岡コレクションとは、山岡尊吉が収集した近代日本洋画の一大コレクション。浦添市美術館、郵便番号 901-2103、 浦添市仲間 1-9-2、 電話 879-3219、 ファックス 878-1221、 ホームページ http://musum.city.urasoe.lg.jp/。以上、15ページから19ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報8月号を終わります。